この4章では大胆にイエス様のことを証しをする弟子たちの姿が記されてあります。2節のところを見ると、ペテロ、ヨハネはこのイエス様のことを例に挙げて死者の中の復活を述べ伝えているということがあるわけです。ところが祭司長たちやまた民の指導者、律法学者たちはもうそのことに苛立っていたと。どうしてこの復活のことを聞いて苛立つんだろうか、もうこれはもう神様に敵対する者たちであるということが明らかなことであるわけです。私たちのもう命っていうのはこの世限りのものではないわけです。私たちはまた死んだ後の永遠の世界があるということを知らなければなりませんし、律法学者やまた祭司たちや民の指導者たちがもう聖書を本当に読んでいるならばそのことがわかるはずであるわけなんですけれども、残念ながら彼らはその死んだ後のことをちっとも考えていなかった。しかしペテロとヨハネは大胆にこの復活を述べ伝えていったわけです。そしてこのことはこの一人の人の癒しということによって明確にされた。9節のところに、私たちが今日取り調べを受けているのが一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためと言っているわけです。もう一人の人が完全に癒された、生まれつきもう足が萎えている、人の力では絶対に癒すことはできないわけです。神様しかそれができない。このことも実は大祭司たちが7節のところを見ると、お前たちは何の権威によってまた誰の名によってあのようなことをしたのか、この誰の名によってというのは非常に重要なことであるわけです。このローマ時代はこのカイザルの名によって勅令が布告されて、そのことがもう必ずなされた。もうあの人口調査の時にもユダヤに勅令が触れ渡されて、もう住民一人残らずこの登録をするっていうことがあったわけなんですけれども、もうその名によって命令が下される。このペテロは10節の終わりを見るとイエス・キリストの名によることですということをはっきりと言っているわけです。そして12節には、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。この皆のほかにイエス・キリストの名によらなければ私たちは救われることはできない。なぜならば私たちは罪を犯したために栄光を失い、そしてまた滅びに向かっていく。このイエス・キリストによらなければ私たちは救われることはできないわけです。11節で旧約聖書を引用しているんですけれども、捨てられた石、これはもうイエス様が十字架にかかって命を捨ててくださった、それが要の石となった、復活しまた新しい命によってもうよみがえり、またそれこそこの家が建てられる要の石となる。私たちの信仰はどこに要があるのか、それは復活にあるということです。やがては世と欲のものは滅んでいってしまう、しかし私たちには永遠の命が与えられて滅びることがない、永遠の神の国に私たちは生かされて、そしてまた神の栄光を私たちは拝することができる、それが私たちの信仰の要となるわけです。そしてこのペテロとヨハネが大胆に語る13節を見ると、2人が普通なこの無学な普通の人であるのを知って驚いた。何のこの学びもしていないし、またこの聖書を深く律法学者たちのように知るということはできなかったわけですけれども、彼らは大胆に語ることができた。それは8節を見ると、聖霊に満たされて、もう聖霊の導きによって彼らはこのことを語ったわけです。そして19節を見ると、ペテロとヨハネは神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してくださいと、彼らはそのことを証しをしているわけです。 人間に聞き従うのか、それとも神に聞き従うのか、私たちもその信仰がもう試されるということであるわけです。私たちは一体誰に聞き従い、そしてまた何を目標とし、何を目指して私たちは今生きているのか。私たちは神の国を目指す以外には永遠の喜び、また祝福はありえないわけです。そしてこういうことが起こって後、2人は釈放されたわけなんですけれども、24節を見ると、これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。まあ、ここからこの祈りの言葉は出てくるんですけれども、彼らは何を求めたのか。29節に、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいと、この一つのことが挙げられているわけです。あなたの御言葉を大胆に語らせてください。まあ、神様がなされたそのことを、まあ、私たちがこの語るということであるわけですし、もう一つは30節のところに、この御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと、このイエスの名によってとあるわけです。私たちもイエスの名によって祈り、そしてまた取りなしをする。私たちに力があるのではない、このイエス・キリストの何より、キリストのその力によって私たちは神の御業をなすことができるわけです。そして非常に不思議なことなんですけれども、31節を見ると、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したと。このペテロ、ヨハネも聖霊に満たされて大胆に語ったんですけれども、他のクリスチャンたちも聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語る。そして33節には、使徒たちは主イエスの復活を大いなる力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあったということであるわけです。この主イエスの復活、そのことが、まあ、彼らの大きな希望であり力であった。それは今日も変わることはないわけです。私たちの望みは復活にある。そしてまた私たちはやがてはこの地上を離れて永遠の御国に凱旋することができる。一世紀のクリスチャンの持っていた望みはまた私たちの望み、希望でもあるということを私たちは覚えて、そしてまた本当にこの使徒の働きがこの私たちにも継続されて与えられることをまた信じて、そしてまたこの恵みの中に生かしていただきたいと思います。